で先生、もう一つですけど、耳に障害があってこう聞こえに障害がある方々が、はい、その人口、
はい、人口内耳ですね、
はい、今その世界というか手術はどうですか、岩手医大では。
そうですね、岩手医大も平成6年から開始してますから、もう25年、こちらでもやってるんですけども、まあご存じないかもしれないですけど、東北の6県の中で一番最初に人工内耳をやったのは、岩手医大と。
ああ、そうなんですか。はい、
東北初の人工内耳はここでやってますけども、で今全国で1万人ぐらいで、国内では年間1000例を超える手術が行われてます。ここでもうだいたい年間20例ちょっとですね、前は年間4例ぐらいでしたから、私がここに来た頃というのは20年前ですからだいぶ増えました。はい、まあ人口比でいうと、まあヨーロッパ並みになってきたかなと、まあ20人から24、5人の間でここは数年は推移してます。
よく動画などで、サイトなどで、はい、お母さんの声を初めて聞いた、
ああれ、ね、
感動の、ね、ありますけど、
あれどこでしたかね、
こういう言葉、はい、実際に先生の身の回りでも、
まあ、そうですね、進行性の難聴で、確かあの方は一人目のお子さんの声は補聴器使って聞き取れたけども、二人目のお子さんは人工内耳出るまで声を聞き取れなかったと失調しちゃってたから、で人工内耳を入れて初めてその次女の声を聞いたまあ感動的でしたね結果
お子さんの声や、またその逆でお子さんがお母さんの声や、
そうですね、
聞こえた時っていうのはやっぱりね、
はい、先天的、生まれた時に補聴器でもカバーできない重度の難聴のあるお子さんっていうのは、出生1000人あたり1人必ずどこの国でもどの地域でも同じ頻度で、生ずるんですね。でこういうお子さんは人工内耳をもう一切、診断はもう生まれた時の新生児聴覚スクリーニングで、そこから要フォローになった方っていうのは、精密検査を受けて、もう3ヶ月までには補聴器、ベイビー用の補聴器というのを使って、で効果がないっていうのを確認したら、もう体重が8キロを超えるか1歳になるか、そこでもう人工内耳が早ければ早いほど言葉の習得に有利だというのはもう常識になってますので、今では岩手県も新生児聴覚スクリーニングのカバー率が94% 近くなってますので、人工内耳の必要なお子さんというのはもうその時点でピックアップできます。で1歳台にもう右も左も両方入れてしまう、子どもさんは両側の人工内耳がやっぱり、まあ、大人よりもより必要、効果的と、子どもさんの、ハンディキャップというのはできるだけ小さくしてあげないといけないですから、まあ、大人も最近両耳創用ポツポツ増えてきましたけれども、まあ、全国は全世界的に小児の先天性の難聴の方、重度難聴の方っていうのはもう両方、人工内耳を入れてあげるというのが、
はい、まあ、先生がこの岩手医大での歩みが20年ということですから、はい、その20年の間にそういった聞こえを、
はい、そうですね、
取り戻した方々、
この前、ね、NHK で多分ここで人工内耳を、まあ、私が両方とも入れました、入れた患者さんで、バレエやってるお子さんがいて、いろいろコンクールで入賞したりとか、
クラシックバレエ、
そうですそうです、はい取り上げられてましたね、予定日報に今は取り上げられましたけれども、先日は NHK の全国放送で、まあ、昨日は長崎の先生から NHK のテレビ見ましたって
、まあ、ありがたいお話ですね、はい、お付き合いはあるんですか、患者さん、
ね、
メンテナンスは、
外につける部分のケーブルのね、断線とか落としちゃったとか、それで修理が必要な場合以外は、 まあ、人工ネジ埋め込んでる部分と磁石で外側からつけるプロセスオーディオプロセッサーと、まあ、2つに分かれるわけですけど、埋め込んでるで、インプラント自体が局所の、ねちょっと皮膚が赤くなって、かさぶたがついて今度一部露出しちゃうっていうようなケースがまれにあるので、そういったインプラントを埋め込んだ B の状態に変化がないか、あるいはこの耳の穴の方に電極の一部がこう出てきちゃったら また入れ直しとかしないと、ちょっといつ抜けるか分かんないし、でそういったことがないか電極の、スリップアウトっていうんですかね、脱落等がないか、まあ、そういったところをチェックすると、そんな頻繁に来る必要はないので、もう安定して聞こえもこの調整で問題ないとなった場合には、もう半年に1回とか遠い方だと1年に1回何もなくても見に来るよう店に来てくださいというような形で続けてますけど、
費用は膨大なんですか？
人工内耳はその埋め込むインプラント外につけるオーディオプロセッサーを合わせて250万ぐらいですけども、手術料含めてたった400万、の手術になります。ただまあ人工内耳の必要な方っていうのは身体障害者手帳はもう入れる前に、必要な診断書と交付意見書を書いて、はい、でその補助が受けられますので、自己負担というのは多分10万もなかったと思います。8万ぐらいで受けられる。
最初たった400万でドキッとしたんですけどちょっと10万で、
それは保険適用でなければ自費であれば400万ということです。保険のある方は、あと、ね、身体障害者の手帳も保険診療であれば、高額医療でもね、多分最大10万ぐらいだよね。
10万、そうですね、ちょっとですね、
うん、そうそうそう、それ以上負担することはないから。
でもそのおかげでお子さんの一生に大きくこう左右するということでね、そうです、はい、活躍なさって
そうです、先日アジア太平洋人工内耳シンポジウムと、これ2年に1回開かれて第14回か東京であって、アジア、オセアニア地域以外にヨーロッパとかアメリカ、カナダ等からも1300人、随分大きな会になりましたけど集まって、でそこで、まあ、日本の耳鼻科の女医さんと、それから今医学部に在籍中の医学生の女性が自分の体験、まあ、2人とも人工内耳を使ってる方なんですけど、
ご本人が使ってらっしゃる、
そうです、そうです。で子供時代から今までの自分の経験というのを、で人工内耳を入れて、どれだけ自分の生活が変わったかとか、そういう話をね、で、まあ、ちゃんと人工内耳を、もう生まれつきの難聴で2歳4歳で、両方に手術をして、それでもちゃんとね医学生となって、まあ、
今度は自分が、
そうそうそう、で終わった後にね、卒業したら、何科に行くんですかって、もちろん耳鼻科に行きますって言ってくれたんで、そう、島根医大かな、島根大学の医学部に今4年です。あともう一人は市外大を卒業して、在学中に、難聴が進行して、人工内耳を手術を受けたジョイさんですけども、今一般病院の、やっぱ医長としてね活躍されていると、その方のお話とね非常に心を動かされるというか、
もうグッときました私もちょっと、は
い、だからまあ、ね、難聴というハンディ、全く聞こえないというような難聴に対しても今は手話とか筆談だけじゃなくて音声によるコミュニケーションが取れて、でキャリアパスでもちゃんとそれだけの能力がある人はね、医学部にも行けるし医者にも実際になってると、今ロールモデルとしてね、いろんな分野で活躍してるそういう難聴の方っていうのをね、僕らもサポートして、でそういう方が増えてくれればなと。